おむろやがて御室あって御簾高く上げさせ、これこれと召されければ大床へこそ参られけれ、共に伏せられたる闘病へありのりを召す。赤字の錦の袋に入れたる御尾は持って参りたり、常政これを取り継いでお前に差し置き申されければ、千年下し預かって総来し生産持たせまいって候、あまりに名残はお州総来ども、差しもの名物を伝者の塵になさんこと口を州総楼、もし不思議に運命開けてまた都へ立ち返ること総楼は、その時こそなお下し預かり総楼はめと泣く泣く申されければ、おむろ哀れにおぼしめし一種の御栄を遊ばいて下されけり、赤ずしてわかるる君が名残をば後の形見に包みてぞおく。常政御すずり下されて、暮れたけの家計の水は変われども、なお速やかぬ宮の内かな。さて、いとま申して入れられけるに、素配の東行出世者、傍観侍像に至るまで、常政のたもとにすがり、袖を控えて、名残を惜しみ、涙を流さぬはなかりけり。その中にも、常政の幼少の時、孤児でおわせし、大納言の法院、教慶と申すは、羽室大納言、高麗教の恩子なり。あまりに名残を惜しみて、桂川の旗まで打ち送り、さてもあるべきならねば、それよりいとまこうて泣く泣く別れたもうに、法院こうぞ思い続けたもう。哀れなり、おいぎも若ぎも山桜、遅れ先立ち花は残らじ。常政の帰りごとには旅ごろも夜な夜な袖を片しきて、思えば我は遠く行きなん。平家物語巻7、常政の都落ちです。原文はいつものように学び屋ホームページ www.voiceblog.jp/学び屋で見ることができます。前回は平のこれもりと妻の別れの場面をお送りしました。平家の都落ちによって都では様々な別れのドラマが展開されます。和歌を愛した平の忠則は自らの和歌を藤原俊勢に託して都を離れます。そして琵琶の名手であった平の常政は都落ちに際して自らの所蔵していた琵琶の名器、聖山を持って仁和寺を訪れます。それでは本文を見ていきます。おむろやがて御室あって、仁和寺の住職であるおむろはすぐにお出ましになって。さて、この人物は後白河院の第四王子であった主格法親王です。かつて常政はこの仁和寺のおむろに仕えていました。御簾高く上げさせ、これこれと召されければ、おむろは御簾を高く上げさせて、こちらへこちらへとお呼びになったので、大床へこそ参られけれ、常政は大床へと参った。共に伏せられたる闘病へありのりを召す。常政はお供としてお連れになっていた闘病へありのりをお呼びになった。赤字の錦の袋に入れたる御琵琶を持って参りたり、ありのりは赤い字の錦の袋に入れた琵琶を持って参上した。そう、これが名器聖山です。もともと朝廷に伝わる名器でしたが、常政はこれを17歳の時にいただいていました。常政、これを取り継いでお前に差し置き申されければ、常政がこれを受け取り前に置いて申されたことには、常政のセリフです。千年下し預かって総来し聖山持たせまいって総楼、以前にいただき預かっておりました聖山を持たせてまいっております。あまりに名残はお州総来ども、あまりに名残惜しくございますか。差し物の名物を伝者の塵になさんこと、口を州総楼。これほどの名器を田舎の塵になすようなことは残念でございます。もし不思議に運命開けて、また都へ立ち返ること総楼ば、もし不思議なことに運命が開けて、再び都に帰ることでもございましたら、その時こそなお下し預かり総楼め、と泣く泣く申されければ、その時にまたいただき預かりたくございますと泣きながら申し上げたので、そう、もし常政が名器聖山を持ったまま西国に下ってしまえば、この名器が田舎に埋もれてしまうことにもなります。常政は愛する聖山を仁和寺のお室に返上するために来たのでした。お室哀れにおぼしめし、お室は悲しく思いになって、一種の御栄を遊ばいてくだされけり、一種の和歌をお読みになりくださった。赤ずして、わかるる君が名残をば、 心ならずも別れるあなたの名残として、後の片身に包みてぞおく。後の片身に包んでおこう。そう、この青山を常政だと思って大事にする、とおむろは歌います。常政、御硯くだされて。常政は硯をお借りして。常政の変化です。暮れたけの家計の水は変われども、暮れたけの家計の水は変わっても、なお速やかぬ宮の内かな。やはり住み飽きることのない宮の中だな。さて、この歌には家計の中を流れる水のように世の中は変わってしまっても、お室と共に過ごした仁和寺は変わらないという思いが込められています。さて、いとま申して出られけるに、そして常政がおいとま申して出られると、崇拝の東行、出世者、傍観、侍像に至るまで。さて、これらは仁和寺にいた数々の役職の僧たちのそれぞれの呼び名です。常政のたもとにすがり、袖を控えて、名残を惜しみ、涙を流さぬはなかりけり。常政のたもとにすがって、袖を捉えて、名残を惜しんで、涙を流さない者はいなかった。その中にも、常政の幼少の時、孤児でおわせし、大納言の法院行慶と申すは、その中でも、常政が幼い頃に、若い僧でおられた大納言の法院行慶と申す者は、羽室大納言高麗教の御子だり、羽室大納言高麗教の子であった。あまりに名残を惜しみて、桂川の旗まで打ち送り、あまりに名残を惜しんで、桂川のほとりまで送っていき、さてもあるべきならねば、ずっとそのままでいられはしないので。そう、別れの時が来ました。運命には逆らえません。それより、いとま買うて、泣く泣く別れたもうに、そこでおいとま申し上げて、泣く泣く別れなさるとき、法院構訴思い続けたもう、法院はこのように思い、歌として続けなさった。さて、法院行慶の歌です。哀れなり、おいぎも若ぎも山桜。切ないことだよ、老木も若ぎも山桜は。遅れ先立ち、花は残らし、先立たれたり、先立ったりして、結局、花は残らないのだろう。そう、誰もが運命に導かれ、遅かれ、早かれ死を迎える。そんな思いを花に託して歌っています。常政の帰りごとには、常政の変化には、常政の歌です。旅衣も夜な夜な袖を片しきて、旅の衣で夜な夜な袖を片方だけ敷いて、思えば我は遠く行きなん、考えてみれば私は遠くへ行くのだろう。さて、ここで言う片しくというのは、男女が共に寝ることもなく、別々に一人寝をすることです。あなたと離れて、旅の空で一人寝をすると思うと、より一層自分が遠くに来たのだと感じることになるだろう、というニュアンスの歌です。ただし、ここでは男女の文脈ではなく、男と男の話です。この後、常政は巻いて持っていた平家の赤旗を掲げて、控えていた武士たちと共に、馬を馳せ、都から逃れていく平家と、安徳天皇の一行に追いつき、西へと落ちていきます。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。お室、やがて、御室あって、御簾高く上げさせ、これへ、これへと召されければ、大床へこそ参られけれ、共に伏せられたる、闘病へありのりを召す、赤字の錦の袋に入れたる、恩美は持って参りたり、常政、これを取り継いで、お前に差し置き、申されければ、千年、下し預かって将来し、青山持たせまいって候。あまりに名残はおしゅう候えども、差し物名物を伝者の塵になさんこと、口をしゅう候。もし、不思議に運命開けて、また都へ立ち返ること候あば、その時こそ、なお、下し預かり候め、と、泣く泣く申されければ、お室、哀れにおぼしめし、一種の御栄を遊ばいてくだされけり。開かずして、わかるる君が、名残をば、後の形見に包みてぞおく。常政、御硯くだされて、暮れたけの家計の水は変われども、なお速やかぬ宮の内かな。さて、いとま申して出られけるに、崇拝の東行、出世者、傍観、侍像に至るまで、常政のたもとにすがり、袖を控えて、名残を惜しみ、涙を流さぬはなかりけり。その中にも、常政の幼少の時、孤児でおわせし、大納言の法院行慶と申すは、羽室大納言高麗教の御子だり、 あまりに名残を惜しみて桂川の旗まで打ち送り、さてもあるべきならねば、それより糸間こうて泣く泣く別れたもうに、包院こうぞ思い続けたもう。哀れなり老い気も若気も山桜、遅れ先立ち花は残らじ。常政の帰りごとには旅衣も夜な夜な袖を片しきて、思えば我は遠く行きなん。本日の授業はここまでになります。